こんにちは、小糸太郎です。今回のテーマはインディアンカジノです。インディアンカジノというのはですね、アメリカ合衆国の、先住民、ネイティブアメリカンの、賭博事業のことを言います。まあ、先住民の賭博事業の総称としてインディアンカジノという言葉があるということですね。で、このインディアンカジノのこの賭博施設っていうのはアメリカ合衆国に今結構ありまして、で、アメリカ合衆国のカジノっていうとラスベガスっていうイメージが我々日本人はあるかなと思うんですけれども、アメリカ合衆国のこのインディアンカジノというのも結構大きな収益をもたらすものとして知られています。で、このインディアンカジノをこう規制するというか管理する法律というのがインディアンゲーミング規制法という法律でして、このインディアンゲーミング規制法というのはですね、1988年に制定されました。で、このインディアンゲーミング規制法が1988年に制定されてからインディアンカジノがこう始まったと、1988年以降に始まったということではないんですね。実はこのインディアンゲーミング規制法が、制定される前からですね、このインディアンカジノは、ありました。つまり先住民ネイティブアメリカンの賭博事業というのはですね、もともとあったんです。賭博事業はもともと行われていたんですね。ということは、あれ、これはネイティブアメリカンの人たちはこれ違法領域で、賭博事業をやっていたのかというふうになんか思ってしまうんですけれども、実はそこが結構こう難しいところでして、まあ、グレーな感じでやっていたという形です。で、初めにですね、このインディアンカジノという形を始めたのはですね、フロリダ州のセミノール部族の人たちが始めました。1979年にですね、このフロリダ州セミノール保留地で、ネイティブアメリカンの人たちはですね、保留地と呼ばれる限定的なエリアに住んでいます。主に、そこに、保留地というところに住んでいるんですね。で、そこのセミノール保留地に住んでいるセミノール部族の人たちがですね、ビンゴ場、ビンゴですね。ビンゴ場をこう開設したんですね。で、それがですね、このインディアンカジノの始まりというふうに言われています。で、ただですね、当初、フロリダ州含めですね、地元の自治体の人たちは、いや、そのビンゴ場はダメですよと、州法に違反しますよと、いうことでこう対立したんですね。で、セミノール部族の人たちは、いやいや、やっていいんだという形で対立して、で、裁判、沙汰になりました。で、結果どうなったかというと、セミノール部族の人たちが勝ったんですね。裁判所の方は、セミノール部族の人たちの、賭博事業っていうのは認められますよという判決を出したんです。で、ちょっと、その詳細についてはちょっと後で説明するんですけども、で、そういったこともあってですね、まあ、セミノール部族の人たちが、まあ、こう、先行してですね、先行してというか、まあ、賭博事業っていうのをこうやっていたんですね。で、それが、まあ、裁判所にも認められていたと、認められるようになったということで、まあ、連邦政府の方としてはですね、あ、これ、何かしらの法律を作って、まあ、管理しないといけないなということを思って、ですね、で、その結果作られたのが1988年のインディアンゲーミング規制法ということになります。なので、まず初めにこのインディアンカジノというのが、まあ、行われていて、で、その後に、法律が作られたという流れですね。で、なんでこういったことになったのかというとですね、歴史をちょっとこう振り返る必要があります。で、今のアメリカ合衆国含めてですね、アメリカ大陸っていうのは先住民、ネイティブアメリカンの人たちが、まあ、当然なんですけれども住んでいました。で、彼らの土地だったわけです。で、まあ、そこからですね、ヨーロッパからやってきた人たちが、まあ、アメリカ合衆国などは、もうそれが明らかで、まあ、自分たちのアメリカ合衆国という国を作ったわけです。で、当然、まあ、主役は白人の人たちですよね。で、アメリカ合衆国ができる前のその先住民の人たちの、まあ、土地を奪う形で、で、アメリカ先住民の人たちっていうのは、まあ、追われてですね、で、まあ、こう、保留地というような限定エリアを、まあ、アメリカ合衆国の方が用意してですね、まあ、そこに住んでもらっていいですよというような形を取ったわけです。 で、これはですね、アメリカ先住民の人たち、ネイティブアメリカの人たちにとっては、これはもう屈辱というか、まあ、俺たちがもともと住んでいた土地をヨーロッパからやってきた人間が奪い取って、で、俺たちはなんか保留地というところになんか閉じ込められているだけじゃないかというような、まあ、見方をするのは当然かなというふうに思います。で、そういったね、後ろめたさもアメリカ合衆国、まあ、白人側はあったのでしょう。保留地と呼ばれる場所にはですね、自治権を認めますよということを、まあ、先住民にこう約束したわけなんですね。で、実際保留地ではですね、自治権が行われています。で、結構ですね、その自治権というのは強くてですね、保留地においてはですね、保留地がある州、郡、市、まあ、地方自治体ですよね。その地方自治体の、法律や規定というのが適用されないことがあるんですね。その保留地内においては。例えば、タバコの販売です。タバコの販売ではですね、消費税が、保留地の中のタバコ店というのは課税されないということになってますので、他の地域よりも、その保留地の中のタバコ店っていうのは安くタバコを販売できるんですね。なので、保留地の外からもお客さん呼べて、まあ、集客できて、で、安いタバコを売って、儲かるということが保留地のタバコ店っていうのはできるんです。で、そういった、まあ、この、自治権というね、いうのを持っているということを活かしてですね、フロリダのセミノール部族の人たちは、じゃあ、賭博事業をやってみようよということで、ビンゴ場をこう作ったんですね。で、それが1979年のことでした。当時のですね、フロリダ州っていうのはですね、ビンゴ自体は、認めていたんですね。OK、合法だよと。ただし、条件が、をつけていました、フロリダ州は。どういったものかというと、フロリダ州はですね、ビンゴを実施してもいいけれども、それは慈善団体とか非営利団体等の活動に限りますよと。あとですね、ビンゴをしてもいいけども、賭け金は上限あるし、あと収益、儲かった、お金の使い道っていうのは、こういうものに限りますよというふうに結構厳しく制限していたんですね。で、セミノール部族の人たちが開設したビンゴ場っていうのは、もう商業目的のビンゴ場だったので、フロリダ州としてはですね、いや、セミノール部族の方々、保留地の中のビンゴ場ということで、ですけれども、これは州法に違反してますと。そういったビンゴ場、商業目的のビンゴ場っていうのは、フロリダ州認めてませんから、自治権があると言っても、それはダメですよという立場を、地元自治体は取ったんですね。で、対してセミノール部族の方はですね、いやいや、保留地の中で作ったビンゴ場だから、俺たちの持ってる自治権が優先されるだろうっていう立場を取ったんですね。で、結果ですね、裁判所は、セミノール部族の自治権を、まあ、優先したということになりました。で、これ、まあ、言ったら、まあ、本当グレーな領域で、まあ、インディアンカジノっていうのは始まって、で、まあ、裁判所が、インディアン、先住民の方の、まあ、の方を支持したということで、まあ、連邦政府はですね、まあ、インディアンゲーミング規制法を作って、まあ、インディアンカジノの方をこう管理するようになったという流れかなというふうに考えます。これはですね、日本だとなかなかね、想像しにくいところではあるかなというふうに思うんですけれども、まあ、日本においてもですね、北海道の方にはですね、アイヌというね、人々がいるんですけれども、まあ、アイヌの人たちが住んでいるところに自治権というのはないので、まあ、アメリカ合衆国の特有の歴史がこのインディアンカジノを生んだのかなというふうに思いました。ということで、今回は以上となります。ありがとうございました。